Okay, let's open our Bibles to first, the book of 1 Samuel, and we're in chapter 2.
では旧約聖書のサムエル記第1をお開きください。旧約聖書サムエル記第1、2章です。
Yeah, we're going to start from verse 12. We got into the first few verses of it.
2章の12節から始めます。
But just to remind you, the book of 1 Samuel is a history book.
サムエル記は歴史書です。
And it's describing a certain time in the life of the nation of Israel.
このイスラエルの国の歴史の中の一定期間の歴史を表しています。
It describes a transition from a theocracy to a monarchy.
ちょうど神による神権政治を行っていたところから王による君主制への移行時期について書かれています。
So in the book of Judges, Israel did not have a king. They were ruled over directly by God.
史記に続きますけれども、イスラエルはその頃まだ王がおりませんで、神様が直接治めていました。
He gave them his laws to follow.
神様は、律法を人々に与えて、それに従うように教えていました。
And he was always present with them in the tabernacle, which wasalways set up right in the middle of their camp or wherever they were.
彼らがこのキャンプをしているところの中心に幕屋を置いて、いつも神様がその礼拝する真ん中に現れてくださっていました。
But now they are in the land of Israel, the promised land.
しかし彼らはイスラエルの天徳生活からイスラエルの国へと移動していきました。
But the tabernacle is still there. It's set up in a place called Shiloh, and if you look in the map, you see it's right in the middle of the nation.
そしてずっとこの天幕ですね、幕屋が、ちょうどイスラエルの国の真ん中あたりにあるシロという町に設置されました。
And the high priest who's serving at the tabernacle is a man named Eli.
そこで神様に仕えていた大祭司の名前がエリと言います。
And he had two sons who served as priests.
このエリには2人の息子が祭司として仕えていました。
And then there's also the young boy Samuel who has been living and working at the tabernacle.
そしてまた少年サムエルがこの幕屋の中でいろいろな奉仕をするために働いていました。
Last week we looked at the story of how his mother Hannah was unable to bear a child.
先週私たちはこのサムエルのことを学びましたけれども、ハンナというお母さんが赤ちゃんに恵まれませんでした。
And she made a vow to God that if God would give her a child, would give her a son, she would dedicate him to serve the Lord all the days of his life.
ですからこのハンナは神に祈ったわけです。もし神様あなたが私に子を授けてくださるならば、彼の生涯をあなたのために使えるものとして私はお捧げいたします。
Well, God heard Hannah's prayer and Samuel was born.
そして神様はハンナの祈りを聞かれ、サムエルが生まれました。
And when he was old enough, they brought him to the tabernacle and to serve there, helping Eli and the priests.
そして、少年サムエルが、大きくなった頃にこのエリと、その祭司たちがいる幕屋に行って使えるようになりました。で、その続きですね、2章の12節から17節を読みいたします。さて、エリの息子たちは横島な者たちで主を知らなかった。民に関わる祭司の定めについてもそうであった。誰かが生贄を捧げていると、まだ肉を煮ている間に、祭司の子弟が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜、大釜鍋に突き入れ、肉刺しで取り上げたものを皆、祭司が自分のものとして取っていった。このようなことがシロで、そこに来るイスラエルのすべての人に対してなされていた。その上、脂肪が焼かれる前に祭司の子弟がやってきて生贄を捧げる人に、祭司に焼くための肉を渡しなさい。祭司は煮た肉をあなたから受け取らない、生の肉だけだ。というので、人が、まず脂肪をすっかり焼いて好きなだけお取りくださいと言うと、祭司の子弟は、いや今渡すのだ、でなければ私は力ずくで取ると言った。このように子弟たちの罪は主の前で非常に大きかった。この人たちは主への捧げ物を侮ったのである。
Now, even though Eli knew the Lord's, his sons did not.
祭司エリはもちろん主を知っていましたけれども、彼の息子たちは主を知りませんでした。
And a relationship with the Lord is something we all have to have personally.
主との関係というのは個人的に育むものです。
You know, although parents can influence their children to know the Lord, ultimately it's each person's responsibility to cultivate a relationship with the Lord.
両親が子供たちに自分の信仰について影響を与えることはできますけれども、でも、通極的にその子たちがそれぞれ神様との関係を持つのです。
And it says here that Eli's sons were worthless men.
ここにあるように、エリの子供たちというのは本当にくだらない人たちでした。
And they were evil.
彼らは邪悪でした。
I mean, they were priests, and though they were priests, they showed contempt for this position as priests.
彼らは祭司だったんです。しかし自分のこの聖職者としての務めを軽蔑していました。
And when people would come and present an animal as an offering, part of the animal would be burnt on the altar, but part of it would be given to the person, the worshipper that brought it, for them to eat.
当時人々は神様への捧げ物として動物の生贄を幕屋に持ってきました。そしてその一部を祭壇で焼いて、そしてその一部を仕えている祭司たちが、いただいて養われていました。
Now there was a portion of the shoulder and breast of the meat that was to be given to the priests who were working at the tabernacle.
その動物の肉の胸肉と肩肉の一部はそこで働いている祭司のものとして与えられていました。
But Eli's sons weren't satisfied with this portion. They didn't want the boiled meat. They wanted to take the raw meat directly from the person. You know, give us that.
でもエリの息子たちはそこで備えられている煮た肉では満足しませんでした。そうではなくて生の肉でまだ準備もされていないものからそのまま直接取って食べていました。
And the Old Testament specifically said that the fat of them was to be offered to the Lord.
旧約聖書でははっきりとまた特別にこの肉の脂肪は神に捧げなさいと書いてあります。
As a sweet aroma to him.
それを焼いた煙が神へのなだめの香りであると。
But Eli's son, we want fat. We want to have, you know, fatty. They took it for themselves.
でもエリの息子たちはいや脂肪の部分がいいと言ってもう全くそのような教えは気にも留めませんでした。
And this was very evil in God's sight.
これは神の目にとっては大変邪悪なことでした。
Now, when you read these laws and stuff about sacrifice, they may seem kind of silly to us. Like, why do they do that? Why even make a sacrifice?
まあ私たちが今この生贄のところを立法なんかを読むとなんかちょっとバカバカしいというかなんでくだらないというかどうしてそんなことしたんだろう肉を捧げるなんてと思うかもしれません。
But God instituted these sacrifices in order to teach important things about himself and about how to worship him.
しかし神様が動物の生贄を人々に制定したには理由があります。それは神様のご自身のことを知らせるということ、大変重要なことを人々に知らせるためでした。
And ultimately they taught that God is holy.
それは究極的には神様が聖なるお方であるということを表しています。
And he is to be treated with honor and respect.
そして神様は人から尊敬と敬意を持って、接せられるべきお方であるということも示しています。
And these sacrifices were teaching, were teaching that a sacrifice was needed in order to come between God and man to have a relationship with him.
まあその聖なる神に対して人が近づくにあたり、途中にこの生贄犠牲が必要であるということを表しています。
And ultimately, what they're doing, the sacrifices, they were to point forward. They were to teach people as they did this year after year. They would get it in their mind, and they're preparing people to receive Jesus Christ, who would be the ultimate sacrifice, who would come.To take away the sin of the world.
究極的にはここで神に対して捧げられていた動物の生贄はやがてイエス・キリストが人の罪の身代わりとなって死んで神への生贄となるということをあらかじめ示しています。
So these sacrifices that they were presenting and they were to be treated as holy, they were just a picture, but they were pointing to the ultimately the perfect sacrifice, Jesus Christ, the who would come and it, and the what Eli's sons did was to have no regard for this, and it was very evil.
この、神様への清い捧げ物というものが、この神様がやりなさいと言って私たちに、その人たちに用意してくださっていたものです。そしてそれはやがてこのイエス・キリストが人々のため身代わりとなって、罪の身代わりとなって捧げられるということを、完全な生贄を表しているものでありながら、このエリの息子たちというのは全くこの価値に対して、まあ、その犠牲に対して何の敬意も払ってなかったということです。
Okay, let's read on. Let's read 18 through 21.
では続けて18節から21節を読みます。さてサムエルは天布のエポデを身にまとった幼いしもべとして主の前に仕えていた。彼の母は彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共に年ごとの生贄を捧げに登っていくとき、それを持っていった。エリはエルカナとその妻を祝福して、主に委ねられた子の代わりとして、主がこの妻によってあなたに子孫を与えてくださいますようにと言い、彼らは自分の住まいに帰るのであった。主はハンナを顧み、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長した。
So the life of Samuel is presented as is a contrast here to theTo the Eli's sons.
ここでサムエルの人生がこのエリの息子たちと対照的に描かれています。
It says, you know, they did not know the Lord, but it says Samuel was ministering before the Lord.
エリの息子たちは主を知らなかったと書いてありますが、ここではサムエルは主の前に仕えていたとあります。
Now at this time, Samuel was just a boy helping at the tabernacle.
まだこの時サムエルは幼いしもべでただお手伝い的な仕事をしていました。
So here, in spite of this evil atmosphere that, you know, Eli's sons were presenting, Samuel went about faithfully serving the Lord.
エリの息子たちの行っていることは大変汚れて邪悪な悪い雰囲気を醸し出していましたけれども、そのような中にあってもサムエルは忠実に主に仕えていました。
You know, we can always live out our lives.And faithfully serve the Lord, really, no matter what the spiritual atmosphere around us is.
私たちもまたどんなような状況であっても主に忠実に仕えることができるんです。たとえこの周りの雰囲気が霊的に悪いと感じるような時であったとしても。
I mean, the people in your around you, the people closest to you, may have no regard for the things of God, but God still sees you.And he sees your life, and it matters to him.
あなたの周りはもしかしたら汚れていて、全くこの神に相反するような働きをしているあの状況かもしれませんけれども、そういった雰囲気の場所であったとしても、あなたが忠実に主に仕えて何をされているかというのを神様は見ておられます。
Your life is holy.
あなたの生き方は神にとって清いんです。
And so,When, and when you choose to live a godly life, he will honor that.
あなたが敬虔に神のために生きようとしていること、主はそれを尊重して見てくださっています。
So each year Samuel's parents used to come up to worship at the tabernacle, which was what people did, you know, it was a regular part of their year, and then they would come, while they were there, they would visit their son.
さて毎年サムエルの両親は、まあ、神様を礼拝するためにこの幕屋にやってきていましたけれども、もちろんその時には息子サムエルに会いに来ました。
And Eli blessed Hannah, and he invoked a blessing on her to have more children.
ここで大祭司エリはこのお母さんのハンナの祝福を祈りました。もっとまた子供たちが与えられるようにと祝福を祈ったんです。
And indeed she did. She bore three more sons and two daughters.
そしてその祈りの答えとして彼女は3人の息子とまた2人の娘を授かりました。
Okay, let's read on 22 through 25.
22節から25節をお読みします。さてエリは大変年を取っていたが、息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終を、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ていることを聞いていた。 それでエリは彼らに言った。なぜお前たちはそんなことをするのか。私はこの民の皆からお前たちのした悪いことについて聞いているのだ。息子たちよ、そういうことをしてはいけない。私は主の民が言いふらしている噂を聞くが、それは良いものではない。人が人に対して罪を犯すなら、神がその仲裁をしてくださる。だが主に対しての対して人が罪を犯すなら、誰がその人のために仲裁に立つだろうか。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心だったからである。
Eli's sons were very wicked.
エリの息子たちは大変邪悪な者たちでした。
Even to the point of sleeping with the women who served at the tabernacle.
幕屋で仕えている女たちに手を出して寝ていました。
You know, when you read the Old Testament and you see how God'sDesign for the priest, there's a very high standard for priests.
旧約聖書に目を通すならば、その律法の中で特に神様は祭司に対して高い水準を求めておられることを私たちは見ることができます。
The priest's duty was to represent the people before God as he presented the sacrifices provided by the people in their worship of God.
祭司の務めというのは、この人々が神を礼拝するためにやってきて、そして犠牲、捧げ物を捧げに来ますけれども、それをその人々の代表として神の前に持っていくという務めがありました。
But they were also to represent God to the people.
また祭司は神の代表として人の前に立つものでした。
Teaching the people about God's law and teaching them about God's holiness.
人々に対して神の律法を解き明かし、また神の清さを教える人でした。
And Eli's sons absolutely failed at this.
エリの息子たちは完全に誤りを犯していました。
They were corrupt.
本当に背いていて堕落していました。
It says worthless.
本当にどうしようもない人たちでした。
Now Eli objected to his son's behavior.
エリはもちろんこれらを良くないことだと息子たちに異議を唱え告げました。
He says in verse 25, if someone sins against man, God will mediate for him, but if someone sins against the Lord, who can intercede for him?
25節、人が人に対して罪を犯すなら神がその仲裁をしてくださる。だが主に対して人が罪を犯すなら誰がその人のために仲裁に立つだろうかと。
Now,In truth, all sin to some degree is a sin against God.
実際にどのような罪であっても、まあその中で人は神に対しても罪を犯しています。
But Eli's sons, in abusing this their role as priests, they're sinning directly against God.
しかし、エリの息子たちが行っていた罪というのは、神の祭司としての役割を乱用していましたので、直接的に神に対して罪を犯しています。
Because as priests, they're involved. This is the worship of God. That's what it's meant to be.
この祭司と役割というのは、神を礼拝することに携わるという仕事です。
You know, it's by showing contempt. They're directly showing contempt against God.
神の礼拝に携わることを軽蔑していたわけですから、神様を直接軽蔑していたことになります。
Now, Eli saw it, but he didn't do anything about it.
エリはもちろんそれを見ていましたけれども、まあ、特別に何も行動を起こしませんでした。
He should have just pulled them out of their roles as priests, said, get out of here, appointed someone else to do it.
エリはこの何か祭司としての役割を息子たちから取り上げたりして、他の誰かを任命したりすべきでした。
You know, verse 25 though tells us it was the Lord's will to put them to death.
25節には彼らを殺すことが主の御心だったとあります。
They were not going to get away with this outrageous sin.
彼の息子たちはこのとんでもない罪を放置されたままにはなりませんでした。
They probably felt like they were going to get away with it.
多分息子たちは何も結構大丈夫だと思ってやってたんでしょう。
You know, they do it, nothing happens.
まあ、いろんなことを悪いことしてても何も起きない。
Then the sin gets worse.
だからどんどんどんどんその罪を増し加わってやってしまった。
でも大丈夫。God doesn't notice.
でも何も起きないから神様見てないよ。
Maybe they were even doubting whether even God was there. They
were, もしかしたら神はいないかもしれない。
Their hearts were hard.
彼の心は大変固くなりになっていました。
But just because God didn't do anything. didn't mean he wasn't going to. He was going to do something about it.
神様が誰かを何か裁いてないからといって何もしていないとは限りません。神様は動かれます。
Verse 26 says, "Now the boy Samuel continued to grow, both in stature and favor with the Lord and also with men."
26節。一方、少年サムエルは主にも人にも慈しまれ、ますます成長した。
So here is again a contrast. In contrast to Eli's sons, here we have little Samuel. He's faithful to the Lord, and he enjoyed the favor of God and the people to whom he was serving.
ここでまたエリの息子たちと比較してサムエルの忠実さが書かれています。サムエルは忠実に主に仕えていて、彼が仕えていた人たちからも神からも好意を得ていた。
Let's read on. Let's look at 27
to 36. 27節から36節に進みます。神の人がエリのところに来て彼に言った。主はこう言われる。あなたの父の家はエジプトでファラオの家に属していたとき、私は彼らに自分を明らかに表したではないか。私はイスラエルの全部族からその家を選んで私の祭司とし、私の祭壇に登って香を焚き、私の前でエポデを着るようにした。こうしてイスラエルの子らの食物の捧げ物をすべてあなたの父の家に与えた。なぜあなた方は私が命じた私への生贄、私への捧げ物を私の住まいで足げにするのか。なぜあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて、私の民イスラエルのすべての捧げ物のうちの最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか。それゆえイスラエルの神主の言葉、あなたの家とあなたの父の家は永遠に私の前に歩むと私は確かに言ったものの、今や主の言葉、それは絶対にありえない。私を重んじる者を私は重んじ、私を蔑む者を軽んじられるからだ。見よ、その時代が来る。その時私はあなたの腕とあなたの父の家の腕を切り落とす。あなたの家には年長者がいなくなる。イスラエルが幸せにされるどんな時にも、あなたは私の住まいの衰退を見るようになる。あなたの家にはいつまでも年長者がいない。私はあなたのために私の祭壇から一人の人を断ち切らないでおく。そのことはあなたの目を衰えさせ、あなたの魂をやつれさせる。あなたの家に生まれてくる者は皆人の手によって死ぬ。あなたの二人の息子、ホフニとピネハスの身に降りかかることがあなたへの印である。二人とも同じ日に死ぬ。私は私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こし、彼のために確かな家を建てよう。彼は私に油注がれた者の前をいつまでも歩む。あなたの家の生き残った者は皆銀貨一枚とパン一つを求めて彼のところに来てひれ伏し、どうか祭司の務めの一つでも私にあてがってパンを一切れ食べさせてくださいという。
So this anonymous prophet comes to Eli with this message of judgment.
この名はわかりませんが、神の人がエリのところに来て裁きを伝えました。
Now Eli was a descendant of Aaron, Moses' brother, who had been the first high priest to serve at the tabernacle when it was created.
このエリという人は、幕屋にこの最初の大祭司として仕えたモーセの兄弟アロンの子孫でした。
And so all of the priests from Aaron, all of the priests afterwards were descendants of Aaron.
すべての祭司はアロンの子孫でした。
And it was a special privilege. Not anybody could do it. They had to be of this family.
誰でもが祭司になれるわけではなくて、これはアロンの子孫の特権でした。
And it said they wore a linen ephod, which this linen ephod was very special. It was a symbol of being holy, being set apart for the Lord.
そして彼らはこの天布でできたエポデという装束を身につけていました。これは大変象徴的なもので、主にあって取り分けられたもの、主に仕えるものの衣装です。
And so the high priest had a special position, and only one man, the high priest, would have this position, and he would have it for his whole life.
で、大祭司だけが このたった一人が大祭司になるんですけれどもこの生涯にわたってその役目を大祭司として働きました。
And it was a tremendous privilege.
これは本当にすごい特権です。
When he died, it would be passed along to one of his sons.
もし大祭司が死んだ時にはその務めは自分の息子たちに引き継がれていきます。
Now, again, the high priest, like the priest I mentioned, he represented the people as before God.
またこの大祭司というのは人々に対してこの神を表す人でした。
And especially the high priest, because once a year, he was the only person, the high priest was the only person that could enter the Holy of Holies, which was the inner room of the tabernacle where the presence of God was.
1年に1度だけこの神様の臨ご臨在が現れるその幕屋の内側に至聖所というところがありますけれどもそこに入ることができる唯一の人が大祭司でした。
And so only one man could enter in before God, and that was the high priest. And he could only do it one day a year at the Day of Atonement.
たった一人だけがその神様の至聖所、神様のご臨在が現れるところに入ることが許されていました。しかも1年に1度だけ。
You know, if you look at the tabernacle, the Holy of Holies is actually a picture of heaven.
皆さん、この幕屋のその天幕の形を想像するとわかるんですけれども、その奥の至聖所という部屋は、実は天国を表しています。
And we see, as coming from the new covenant, we are in a new covenant now. So as we look at the Old Testament, we see how the high priest is a picture of Jesus.
私たちは今新しい契約のもとに生きていますけれども、この新しい契約、新約の、視点から旧約聖書のこの律法を見ますと、この大祭司というのがイエス・キリストを表しているということがわかります。この至聖所に入っていく。
In Hebrews 4:14, Jesus is called our great high priest who has passed through the heavens.
ヘブル人への手紙の4章の14節に書いてあります。もろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスと。
Where the high priest just entered the Holy of Holies, which is a picture of heaven,Jesus actually entered heaven.
大祭司がこの生贄を持って一番至聖所と言われる一番清いところに一人だけ入っていくことができましたけれどもイエス・キリストもまたこの自分の生贄を持って天に一人だけ入られた方です。
And he didn't enter in with the blood of a sacrifice of a bull of a goat. He entered in with his own blood.
大祭司のようにこの、牛の血を持って入っていたわけではなくてイエス・キリストは至聖所に入るときにご自身の血を流されて入っていきました。
The perfect sacrifice, the blood of Jesus, you know, the sinless, he's the, you know, he was the real sacrifice that was acceptable to the Father.
このイエスの血というのが本当にイエスの捧げられた生贄でそれは神様が唯一完全な生贄として受け入れてくださる生贄です。
And by his sacrifice, by his blood, our sins are atoned for.
イエス・キリストの生贄犠牲によって私たちの罪は贖われ許されます。
We know Jesus died on the cross as a sacrifice.
私たちはイエス・キリストが十字架で犠牲となって十字架で死んだことを知っています。でも私たちは同時に彼が死から復活したことも知っています。何週間か前に学びましたけれども、イエス様は死んだ後に天に入って行かれました。蘇って。
Well,Back to the to Eli here. God is speaking to this prophet, and he said he's going to bring judgment on Eli's family.
神様はここで神の人を使わして、エリとエリの家族に裁きを下すことを告げられました。
The priesthood is going to be taken away from him.
祭司職が彼らの家から取り除かれると。
And in the Old Testament, when a prophet would give a prophecy, a lot of times there would be a sign attached.So this is how you know what I'm saying is of God because this is going to happen.
神の預言が旧約の時代与えられるときには必ず印が伴います。この印を見たらこの預言が事実であることをあなた方は知るであろう。
The sign that would be given to Eli was both of your sons are going to die on the same day.
そしてその印がエリに与えられました。彼の息子の2人が同じ日に死ぬであろう。
Then he goes on to describe this faithful priest that would be raised up to take his place.
そして神の人はさらに忠実な祭司が、与えられて、そして、この家を建てようと言っています。
In 35, at the end of 35, it says, I will build him a sure house, and he shall go in and out before my anointed forever.
35節の後半で、私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こし、彼のために確かな家を建てよう。
Now, this is kind of...puzzling. People have speculated who exactly is being talked about in this prophecy.
人々はこれを読むたびに忠実な祭司とは一体誰のことを予言しているんだろうというふうに推測してきました。
Now, it seems that it was partially fulfilled in Samuel because he functioned as a godly priest and if effectively he's replacing the ungodly sons of Eli.
この35節の約束は、まあ、部分的にはサムエルを通して成就したとも言えるでしょう。なぜならエリの息子たちに代わって事実上祭司になったからです。
But it's also partially fulfilled in a guy named Zadok who in the days of Solomon he's going to become the high priest and he will replace Eli's family line。
また後にソロモンの時代、サドクという人がエリの家系に代わって祭司職に就いたんです。それもまた部分的に成就だとも言われています。
Another, he's descended from Aaron, but not of Eli's family.
まあこのサドクももちろんアロンの家系ではあったんですけども、エリの家系ではなかったんです、ね。
But again, ultimately, this is fulfilled in Jesus Christ because he is a, as Hebrews says, a priest forever in the order of Melchizedek.
で最終的にはイエス・キリストによってこの約束は最終的に成就されたと思います。ヘブル人への手紙ではこの大祭司が永遠に建てられた、キリストが建てられたと書いてあるからです。
Okay, let's go into chapter 3. Let's read 1 through 9.
3章の1節から9節に進みます。さて少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。その頃主の言葉は稀にしかなく幻も示されなかった。その日エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。神の灯火が消される前であり、サムエルは神の箱が置かれている主の神殿で寝ていた。主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおりますと言ってエリのところに走っていき、はい、ここにおります、お呼びになりましたのでと言った。エリは、呼んでいない、帰って寝なさいと言った。それでサムエルは戻って寝た。主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、お呼びになりましたのでと言った。エリは、呼んでいない、我が子よ、帰って寝なさいと言った。サムエルはまだ主を知らなかった。まだ主の言葉は彼に示されていなかった。主は三度目にサムエルを呼ばれた。彼は起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、お呼びになりましたのでと言った。エリは主が少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行って寝なさい。主がお前を呼ばれたら、主よ、お話しください。しもべは聞いておりますと言いなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。
The Jewish historian Josephus, tells us that Samuel was about 12 years old at this time.
ユダヤの、ごめんなさい、歴史家ヨセフスによると、サムエルはおおよそ12歳であったと言われています。
And he was ministering to the Lord in the tabernacle.
彼はこの幕屋で、仕事、奉仕をしていました。
Now, it seems to indicate that he would sleep in the holy place. Now, the holy place was the room that was next to the Holy of Holies. Holy of Holies is the inner room where only the high priest can enter and the presence of God is. Right next to it, outside the curtain, there's a place called the holy place.
サムエルはおそらくこの聖所の中でここで読むと寝ていたとありますから、奥に至聖所があって、そこはもちろん大祭司しか入れなくて、カーテンで、分厚いカーテンで仕切られていますけれども、その聖所のところで寝ていたので、そこの仕事をしていたのではないかと思われます。
And so it seems like he would, was sleeping there, but it says he was ministering there. He probably was keeping an eye. There was, if you went into the holy place, there was a big lampstand that required, they had constantly put special oil in it.
もしこの幕屋に入ることがあるならば、その中には燭台があって、そこにろうそくの火が灯してあったんですけれども、おそらく彼はその管理をしていたと思われます。いつも火が絶えないようにオイルを油を足していました。そういった仕事がありました。
Probably young Samuel's job just to keep an eye on it, make sure that it, you know, that it was kept going throughout the night.
まあ、この少年サムエルのやる役目は、いつもその火を見ていて、ちゃんと火が整っているか、油が足りているかというのをお仕事をして奉仕していたと思います。
And we look down in verse 15, another duty we see was he to open the doors of the tabernacle each morning.
そしてまたもう少し進んで15節あたりを見るとサムエルはドアを開けたとありますから朝扉を開けるという仕事もしていたようです。
So as the young Samuel is probably laying down there in the holy place, he hears the Lord speaks to him.
そして少年サムエルは横になってその聖所に寝ていたんだと思うんです。その時に主のが彼に語りかけました。
But he didn't recognize it as the Lord.
でももちろんサムエルはその声が神とは気づきませんでした。
When I mean speak, he's hearing it with his ears.
今話したと聞いたというんですから、まあ、ちゃんとその耳に神様が声を出して語りかけたんでしょう。
Not his imagination. He's
なんか頭の中で想像したんではありません。
And so he assumes it's the voice of Eli.
本当に声が聞こえたので、エリが呼んでるんだと思ったわけです。
And it says in verse 7, Now Samuel did not yet know the Lord, and the word of the Lord had not yet been revealed to him.
7節に、サムエルはまだ主を知らなかった。まだ主の言葉は彼に示されてなかったと書いてあります。
And what that means is he had not yet had a personal experience by which he could recognize the Lord's call.
それはどういうことかというと、まだサムエルはこの主の御声を聞き分けることを学んでなかったので、主の声がどういう声かとか分からなかったわけです。
Now Samuel will come to recognize the voice of the Lord.
でもやがてサムエルは主の御声を聞き分けられるようになります。
And he will become a powerful prophet to the nation.
大変このイスラエルの国にとって力強い預言者としてとなります。
A prophet was a person who spoke for God.
預言者というのは神言葉を預かると書きますけれども神様の言葉を預かって代弁して人に伝える人のことを言います。
So did you call me? No, no, go lay down. And then the second time, maybe Eli was a little irritated, so I don't know. But by the third time, Eli realizes, oh, it's the Lord who's calling him.
サムエルはこの何回も起きてエリの祭司エリのところに呼びましたかと言って行くんですけれどもエリは多分3回目にはちょっとイラッとしたか分かりませんけれどもああ分かった神様の声だと気がついたわけでもう行って寝なさい今度会ったら直接聞きなさいというわけです。
So he says, okay, next time you hear it, you respond, you say, speak Lord, for your servant hears.
神が呼ばれているに違いないので主がお前を呼ばれたら主お話しください。しもべは聞いておりますと言いなさいと祭司は伝えます。
All right, let's read verses 10 through
18. 10節から18節を読みします。主が来て、そばに立ち、これまでと同じように、サムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルは、お話しください。しもべは聞いておりますと言った。主はサムエルに言われた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。誰でもそれを聞く者は両耳が鳴る。その日私はエリの家について私が語ったことすべてを初めから終わりまでエリに実行する。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げる。それは息子たちが自らに呪いを招くようなことをしているのを知りながら思いとどまらなかったトガのためだ。だから私はエリの家について誓う。エリの家のトガは生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に許されることはない。サムエルは朝まで寝て、それから主の家の扉を開けた。サムエルはこの黙示のことをエリに知らせるのを恐れた。エリはサムエルを呼んで言った。我が子サムエルよ。サムエルは、はい、ここにおります、と言った。エリは言った。主がお前に語られた言葉は何だったのか？私に隠さないでくれ。 もし主がお前に語られた言葉の一つでも私に隠すなら、神がお前を幾重にも罰せられるように。サムエルはすべてのことをエリに知らせて何も隠さなかった。エリは言った。その方は主だ。主が御目にかなうことをなさるように。
So the Lord tells Samuel that he's going to do a thing that would make everyone's ears, everyone who hears it, their ears would tingle.
主はサムエルにこれからなさることを告げました。そしてそれを聞く者は皆両耳が鳴ると言われました。
Now this phrase, make the ears tingle, it's used in other places in the Bible, in 2 Kings and Jeremiah, to indicate that this means something so, that this is indicating an especially severe judgment.
旧約聖書の他の箇所、例えば第二列王記だとか、エレミア書にもあるんですけれども、この耳鳴りがするとか両耳が鳴るという時には、神様が非常に厳しい裁きを告げる時に言われる言葉です。
And it's going to involve the whole nation of Israel.
これはイスラエルの国家全体に関わる裁きです。
And also be a personal punishment on Eli and his sons.
またエリと二人の息子たちへの個人的な罰。の裁きもあります。
And Eli is going to be punished because he did not restrain his sons from their blasphemous behavior.
エリが裁かれるのは、彼が自分の息子たちの神への冒涜的な行動を止めなかった、神を侮らせたままでいたからです。
Now, this is not a case of a father. This is not talking about a parent, a father disciplining their sons that are under their care.
これはこの親についての裁きではありません。何か子育てにおいてしつけができなかったから言われているというものではありません。
Because Eli's sons are now adults.
この時、エリの息子たちはすでに立派に成人していました。
They're no longer under his authority as their father.
つまり、その子たちはもう父の権威の、育てられる権威のもとにはいません。
But this has to do with Eli's position as a high priest.
ですからこの裁きはエリのこの職位大祭司としての務めの裁きです。
And his failure to deal with those things that are under his authority.
大祭司として自分に与えられているこの、権威を用いて、舌を抑制することをしなかったということです。
He was responsible to restrain the behavior of the priests who were serving under him.
大祭司として自分の権威の下で仕えている祭司たちの振る舞いや邪悪なことや失敗へのそれを管理する彼は責任を負っていました。
Now imagine what this would have been for the boy Samuel. What it would have been like.
さて自分がもしサムエルだったら、まあ、この少年サムエルがそれを聞いたときにどう思ったかということをちょっと想像してみてください。
Because God has just spoken to him about and told him how he's going to judge the one who's like a father to him, Eli.
サムエルにとっては自分の父親のようにそして仕えている祭司エリとその子供たちの裁きを行うということを自分に告げられてしまうわけです。
Now, this is like Samuel, I say the boy Samuel, but this is, he's coming a man. He's beginning, he's going to begin his life as a faithful priest.
まあ少年サムエルと言っていますけれども、実はサムエルはこの時から預言者として神に立てられて働きをしていくものとなります。
But here comes Eli.
しかし最初に、
And he says directly, Tell me, what did God say to you?
そしてその祭司エリが向かってやってきます。お前が語られたことは何だったのか言いなさい。
And even says, You better tell me the truth. And it's like, Oh, yeah.
真実を言いなさいと言われてエリ、サムエルは戸惑ったと思います。
And so he did. He told him what God had spoken to him.
しかし神様に語られたことをそのままサムエルは正直に告げました。
エリの response is, Yeah, it's the Lord. Let him do what seems good to him.
エリの返事はこうでした。ああ、その方は主だ。主が御目にかなうことを、まあ、御心をなさるようにと。
Remember, Eli has already been approached by a prophet who told him what's going to happen to him.
思い出してください。2章で彼はすでに神の人に何が起こるかエリは直接もう裁きを聞いていました。ですからサムエルが言ったことはそれへの確証、そういうことが必ず起こるということでしかなかったんです。
But a prophet, Samuel, a prophet's job was very difficult.
でも預言者サムエル、まあ、預言者の仕事というのは大変困難です。
We see that throughout the Old Testament.
旧約聖書を見ていくと預言者の大変さが読めます。
Because their job was to tell exactly, to present the message exactly as the Lord had to present it to them.
なぜなら預言者の仕事というのは、務めというのは神様が預言者に言われた通りのことを人々に伝えるという役目があるからです。
And it seems so severe.
で本当にそれはある時に厳しく、
But it was an important job.
しかし大変重要な役割をしています。
There probably was no more of an important job because people need to hear what God is saying.
多分おそらく神のために働く務める中で一番重要だと思います。なぜなら人々は神が何を言われているか聞く必要があるからです。
And you know, well, I'm thankful. We don't have prophets like the Old Testament prophets anymore.
もう今私たちは本当に感謝なのは、旧約のような預言を与えられていないということです。
In Hebrews it says, and I don't have the verse right off my, but it says that God now speaks to us through His Son, through Jesus.
今や神様は大祭司ではなくて彼の息子であるイエス・キリスト、一人子であるイエス・キリストを通して私たちに語ってくださっています。
But I think there is an application, you know, as we look at the life of Samuel and kind of look at our lives. And I was thinking, we don't do anyone any favors by trying to hide the truth of God from them.
今私たちのイエス様いますけれども、でも私たちに適用できることがあります。それは私たちは神様から与えられていることを伝えるのに、この人々にそれを隠すようなことをしたとしても、人には何の恩恵もないということです。
You know, but maybe we feel that pressure, like we, you know, like we want to share with somebody about God, but we kind of feel, well, I've got to make it more palatable, more attractive.
もしかしたらですけれども、神様のことを伝えようと思って伝えたいんだけれども、この相手がそれに魅力を感じるような言い方で伝えるように何か変えなくてはいけないと思ってるかもしれません。
And then actually,For many of us, it's if we're honest, we're kind of concerned about what they're going to think of us. We're sort of concerned about ourselves.
でも、まあ、正直になるならば、このなんて言おうかって考えてしまうっていうことは、実はメッセージそのことよりも自分自身が相手にどう思われるかということを気にしすぎていることもあります。
Yeah, I don't want to...Maybe they'll think I'm a weirdo. Maybe they'll think I'm a, you know, and we kind of can be sitting there thinking and calculating like that.
もしかしたらこのことをそのまま福音言ったらば、私ちょっと変な人だと思われないかなとか、ちょっと計算してしまったりとか。
But you know, we need to be more concerned about the welfare of the person.
でも私たちはもっと本当にその人に恩恵となることを考えるべきです。その人の役に立つことを。
You know, but when I look at Our the situation I live in, we live in, we have such a better message to share than what Samuel was told to share.
しかし本当にサムエルが伝えなくてはいけなかったようなそういった予言ではなくて、今私たちはもっといいメッセージが与えられているので、良いものが与えられているので、本当にそれに比べたらいいと思います。
You know, we have the gospel.
私たちには福音があります。
The good news of Jesus Christ.
これはイエス・キリストからの良い知らせです。
You know,
いいニュース。
Good news everyone needs to hear.
誰もが聞きたい、必要としているいいニュースです。
And God wants us to share it with people.
で、神様は人を通して人にこの良いメッセージを伝えたいと願っています。
And because He wants people to be saved.
なぜなら人を一人でも多く救われてほしいからです。
And then it's like Romans we studied.A few weeks ago, you know, how is everybody going to get saved if they don't hear?
まあ、ローマ人へのローマの道っていうのをで学びましたけれども、もし語る人がいなければ誰がどうやって聞くんでしょうっていう聖書の御言葉があります。
And so God wants, he wants He wants us to share. Not as like, you know, for it's again, it's good news.
まあ、神様は私たちを通して語りたいんですけれども、まあ、こういう感じではなくて良い知らせを伝えたい。
And it's, you know, we share in a way that, that's, that the Lord will help us to do it. And we had a discipleship class about that last time.
主が私たちをその時には助けてくださいます。前回どうやって神様の御言葉を分かち合うかっていう弟子の学びもしましたけれども、
But we want to be faithful. We want to be faithful messengers.
私たちは誠実なメッセンジャーでありたい。まあ、この務めを果たしたいと思います。
All right, let's finish up. We're just going to go through 19, and I've included verse 1 of 4 because it kind of seems like chapter 4, 3:19 through chapter 4:1 because you'll see it just makes more sense to end there.
ちょっと第一サムエルの4章の一節までをお読みしたいと思います。 Sorry,
yeah, it's just end the word.
あ、じゃちょっとまず19節から21節をお読みいたします。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とすことがなかった。全イスラエルはダンからベールシェバに至るまでサムエルが主の預言者として固く立てられたことを知った。主は再びシロで現れた。主はシロで主の言葉によって、サムエルにご自身を表されたのである。そして4章の1節、サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人に対する戦いのために出て行き、エペソ、サムエルにご自身を表されたのである。はい。
So Samuel is becomes the first major prophet in Israel since Moses.
このモーセ以来イスラエルでこの大きな預言者としてサムエルが立てられました。
And we see that God was with him.
私たちは神がサムエルと共にいるということを見ていきます。
He said it let none of his words fall to the ground.
なぜならサムエルが言った預言の何一つも地に落ちるようなことはなかったからです。
And we're going to seeAs we follow the story, how God is going to use him.
そして神様はこれからサムエルをどのようにして用いていかれるか私たちは見ていくことになります。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, we thank you for the lives of these godly people that have come before us.
天のお父さん、本当に主にあって立てられた素晴らしい聖なる人たちのこの証をありがとうございます。
But Lord, as we study this, I'm just realizing what a great thing it is to have you, Lord Jesus, as our high priest.
これらを読むときに、本当に私たちには今や大祭司としてイエス・キリストが私たちの代わりに、私たちのために与えられているということがどれだけ素晴らしい特権であるかということを改めて知ります。
To have a high priest who loves us personally.
この大祭司イエス・キリストは私たちを個人的に愛しておられ。
And Lord, your blood has cleansed us from all of our sin. We can count on that.
そして主はあなたは私たちのために私たちの罪の身代わりとなって血を流されたことを私たちは本当に感謝しています。
We never have to worry that it's not good enough. It's not. We're not good enough. You've made us. You've atoned for us. You've made the way for us.
私たちに何か欠けているものや足りないものはもうないと、イエス様がすべて完全な生贄となってくださって、私たちのために道を開いてくださいました。
And Lord, as you said, you've gone ahead. You're preparing a place for us.
イエス様は言われました。今私は先に天に行ってあなた方のために住まいを備えていると。
As you told your disciples, if that wasn't true, why would I say it was true?
もしそれが真理でないならば、なぜそのようなことを言う必要があったでしょうか。
So we know it is true, Lord.
主よ、私たちはあなたが真実なお方であることを知っています。
And we long our heart's desire to be with you.
私たちはあなたと共にいたいと深く心から願っています。
We commit ourselves into your safekeeping.
あなたの守りの中に私たち自身を委ねます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.